では、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。新年一発目っていう感じですね。はい。
うん。
まあ、最初にちょっと冒頭ご挨拶っていう感じですけども、まあ、この度、
はい。
まあ、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様、並びにその家族の皆様、心よりお見舞い申し上げます。まあ、皆様の今後の生活の安全と一日も早い復興を心より、フットウェアからもお祈り申し上げます。はい。
はい。
まあ、この1月の、9日公開ですかね。はい。
うん。
まあ、こちらをもってフットウェア本日より変わらず、2024年も、まあ、シーズンスタートしていこうかなと思いますが、まあ、少しでも、
は
まあ、
い。
サッカーで日本を元気にできるように活動を頑張ってまいりますので、引き続き今年も皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、ここから普通に行こうかなと思いますが、まあ、フリートークですね。はい。新年一
は
発目っ
い。
ていうところで、まあ、ちょうう
ん。
ど、多分、休止の期間だったね。元旦の、日本代表対タイ代表の試合ありまして、その後すぐだ
はい
ったよ
はい。
ね。アジアカップのメン
ね。
バー発表されてって感じでしたけども。は
う
い。
んうんうん。
一応こうメンバー見てますが、
ね。
アジアカップカタール2023。延期されてたんだよね、確かね。だから2023っていうところが、冠としてつ
そうい
てます
か。
けども。うん。
な
一
る
応
ほ
そう
ど。
だったんだよね。はい。なので、まあ、メンバー見てみると、どうなんでしょう。まあ、一面って感じかな。一
う
応ね。
んうん。
うん。
基本的には鎌田が外れてるとか、
ああ、そうだ
その
ね。
辺か
鎌
な。
田とか、田中碧選手とかね。そ
ああ、
の
そう
辺
だ、
はちょっ
田
と
中碧
外
も
れ
いな
ている よ
ね。
ね。うん。
うん。
まあ、そんな感じ。なんか、あれだよね。遺跡があるからみたいな噂はあるよね。
なんかね、冬遺跡
う
があるメンバーは、ちょっと外し
ん。
て
うんうん。
るみたいな話がありつつ、今ちょっと、板
うん。
倉呼ばれてるけ
うんうん。
ど、板倉
そう
も
だ
なんか
ね。
ちょっとね、にわか
う
に
ん。
噂出てますけどね。
そうだね。まあ、リーグ戦の方で頑張ってもらえればっていう感じなのかもしれないですが、まあ、ざっと見ると、まあ、プレミア勢で言うとね、まあ、三笘選手入ってますし、あとは、あ、冨
富
安
安。
もね、冨安選手も入ってますし、はい。そんな感じ。まあ、もちろん、今絶賛世界で株上がり中の遠藤航キャプテンも入ってますからね。はい。
ええ。入ってますね。うん。
冨安とか？トミーは怪我大丈夫なのかね？も
なん
う
か
一
ね、
応復帰してんのかな？うん。
そう、年始？この前の、あれか、
うんうん。
年末ギリギリの試合、確か、
うんうん。
45分出場してたから、まあ、
そうだ
こっ
よ
から
ね。
コンディション上げていく感じなんじゃ
うん
ないかな、
うん。
きっと。
そんな感じだね。で、三笘も一応怪我っぽかったけども、一
う
応入っ
ん。
てるって感じなんだね。はい。
ね、なんか、デゼルビが、
うん。
出れないのに、出れないはずだけど、呼んで大丈夫？みたいなこと言ってたよ。
そうだね
うん。
まあね、あれかな、ドクターつけて、休養も兼ねて、復帰したら日本代表戦から復帰するみたいな感じなのかな。
か
まあ
ね。
一応
あ
2
と、あれだもん
月
ね。
まで続きますからね、アジアカップ。はい。
そうそう、決勝まで行けばね。確かに
そうだ
ね。
ね。
うん。
うん
あ
うん。
と、久保もあれなんでしょ？
ああ、
今、
そう、竹も怪
怪我
我
してん
ね。
だよね。
うんうん。で、ドクター帯同させて入るみたいな感じだよね、確か。うん。
ね、言ってたね。うん。
なるほどね。あ
はい。
とは、セルティックの、古橋選手は、また入らなかったね、それで言うと。う
そう
ん。
か。確かに古橋もいないのか。そうだ
そう、結
ね。
構年末年始の試合では大活躍見てましたけども。は
う
い。
んうん
まあ、大
うん。
然と、旗手怜央は入ってるけどもっていう感じだね。うん。
そうか。まあ、なんかあれかな。今、それこそ、ミッドフィルダーフォワードの最年少に、
うん。
柏の細谷選手が
はい
入って
は
る
い
け
はい。
ど、
うんうん。
ちょっと若いフォワード試したいみたいなのもあったんかね。もしかしたらね。
なるほどね。はい。まあ、引き続き行こうかな、夫人っていうところで。
う
なんか市場価値ランキングっていうのがアジアカップの24
ん。
国、
はいはいはい。
24カ国のランキ
うん。
ングが出てたんですけども、圧
は
倒
い。
的1位が日本ですね。はい。も
こうやって見るとすごい
銀河系
ね。
軍団ですよ。
ね
ね。総額で約502億円ら
え。
しい
や
ですね。
ば。
で、2位
すごい
韓
ね。
国が約306億円。なんかこの間にも200億円ぐらい
おお。
差があるって感じなんですよね。はい。
圧倒的だね。
ね。で、3位のイランが82億って形なので、まあ
うん。うん。
ちょっと韓国と日本が頭ちょっと抜けてるかな、みたいな感じらしいね。うん。
なるほど。
はい。
へえ。
らしいですよ。で、ちなみに、これもなんか
うん。
X で見つけたんですけども、
うんう
竹
ん。
と三笘の市場価値合計すると110ミリオン、ユーロかな。
うんうん。
これは、イラクからキルギス 11位から24位までの、まあ、合計13チームの合計の市場価値と一緒らしい。まあちょっとなんか意味わかんない計算になってますけども。
すっごいことなってるじゃん。
そう。まあ、国のこう価値を、まあ、サッカーの中ね、市場価値を超えるような選手が、まあ、ゴロゴロ出てきてるって感じかなとは思いますけどね。
すごい話だよね、本当にね。
ね。そんな感じらしいですよ。はい。
はい
で、一応
はい
ね、
はい。
選手個人のやつも、記事の方にまとめられてたんで見てたんですけども、まあ、このアジアの各国の中で一番今市場価値が高いのが、タケと、あと、同額でキム・ミンジェらしいですね。はい、約
は
95億円。はい。
あ。すごいね。95億か。
ね、ディフェンダーでこれぐらい市場価値高いって、しかもセンターバックでね、今もう世界的に
確か
セ
に。
ンターバック枯渇してますから。ね、その中でね、韓国のキム・ミンジェ1位ってすごいよね、なかなかね。
さすがバイエルン様ですね。
いや、そうよ。で、3位が三笘薫80億円。で、同額でソン・フンミンも80億円ですね。バイエルン、左アタッカーって感じですね、2人揃って。はい。
すごいね。
うん。で、続いてトミー、イガイン、で、伊藤、ファンヒチャン、堂安、菅原って感じで続きますけども、まあ、武、三笘、キム・ミンジェ、ソン・フミがちょっと抜けてる感じはあるかな。
まあ、そうだね。活躍的に
う
も、
ん。
ネームバリュー的に。まあ、富安がそこに食い込むかなって感じするけど、
まあ、
まあ、そんな
そう
感じで
だ
すよ
ね。
ね。
うん。なかなか豪華ですよ。
すっ
これ
ご
は
い
ね、
話ですよ。
なんだろう、こう、日本最強説はちょっと出てくるよね、本当にね。
ねえ、ぜひ優勝してもらいたい気持ちはとてもありつつ、リバプールファンからすると、遠藤早く帰ってきてくださいっていう気持ちもありつ
そう
つっ
だ
ていう、なん
ね。
か悩ましい感じですけど
うん。
ね。
なるほどね。はい。まあ、そんな感じになってます。うん。で、一応スケジュール的にも、ちょっとバッとお話をしておきますと、気になる日本代表の初戦は、アジアカップ初戦、1月14日日曜日。日本時間8時30分ですね。夜の8時半からベトナム戦ですね。はい。
来た。楽しみ
で、
だ。
練習試合が入るのは、これちょっと僕も日程見てて今初めて気づいたんですけども、明日ヨルダンとの練習試合があるんだね。明日というか、まあ、公開日時点1月9日に練習試合があるらしいですね。はい。そうなんだ。知らんかった。
ね。
はい。で、一応本
そう
戦
か、そうか。
は1月の14日からスタートしまして、ベトナム戦。で、1月19金曜日、イラク戦、夜8時半。で、予選最終戦、インドネシア戦が1月24の8時半からとなっております。はい。
なるほど。
見やすい時間だね。
ねえ、
とても。
普段プレミア見てる我々からする
うん。
ととてもありがたいですね。
いや、そうね。とても見やすいかなって感じですけども。まあ、アジアカップは全試合ダゾーンが今、放映権持ってるんだよね。はい。
で
な
す
の
ね。
で、見れるんですけど、日本で、民放で放送されるのはイラク戦だけらしいですね。今のところ
マ
予
ジ
選
か。
は。うん。
グ
だ
ルー
か
プ
ら
ステー
初
ジ
戦
は。
と、グループステージ最終節は、ダゾーンでしか見れないと。うん。
パソコンに入るしかない。
そうだね。で、決
ね
勝トーナメント入ると、準々決勝からは日本戦は、民放で、まあ、テレ朝でやるらしいですね。はい。
なるほど。
こんな感じになってますので、まあ、初戦はね、残念ながら民放で見れないというところで、はい。まあ、ダゾーン入ろっかなって感じだね。さすがにアジアカップは見たいな、みたいな感じではありますけども。はい。まあ、アジアカップは優勝して当たり前みたいな感じの期待感になってますし、メンバー見るとこんだけ豪華なことはね、この先あるかないかみたいなところになりますから。はい。
そうだね。ぜひ優勝してほしいけ
うん。うん。
ど、今までのアジアカップ見てるとさ、中東の笛とかさ、ああい
ああ、
う
そうい
ろん
ね。
なやつが待ってるじゃないですか。
はい。
ね、すごい多分タフな大会になると思うう
ん。
のでね、楽しみ
うん。
だね。
そうだね。まあ、その中でもドラマは生まれてほしいなって感じはあるね。
ね、俺は川口が PK 止めまくったアジアカップ が
懐
すご
か
く
しい。そうだ
思い出
ね。
深いであ す
りま
ね。
したね。え、
ね。
宮本だっけ？抗議したやつも、その時だよね。3人連続外しちゃってね、逆側でやりましょうよ、みたいな。
なん
あ
か
りま
ね、
したね。
サントスとかが外してました
はい。あ、
ね。
そう。左利き勢が、連続で外しちゃってね。はい。ありましたね。と
川口
か、
魂のね、セービング
もう
ね、
ね、
勝った
あ
や
り
つ
ま
ね。
したし、あと、ホラリラロもそうだよね。
ホラリラロはね、もうね、伝説ですよね。
はい。まあ、もう、フットオンエアでもおなじみですけども、2021年かな？はい。リータ・ナナリのスーパーボレーシュートもそうですね。はい。
そうだね。
で、ホラリラロに隠れてるけど、その時から長友いるっていう、
すごいよね。
もの
マ
す
ジで
ごい
すご
事実にね。
い。すごい。
この間のワールドカップもいたのにって感じですけどね。
ねえ、
2011
す
年
ご
から
い。
主力ですから。はい。
ね
みたいな
え。
ね。
いや。
はい。今年も、まあ、今回もドラマが生まれることを願ってるって感じではありますけども。はい。
ね、楽しみですね。
まあ、実際にもう招集も始まっていて、みんな現地入りしてるって形になると思いますので、まあ、皆さんもぜひアジアカップ楽しんでいきましょうって感じですね。はい。はい。そんな感じかな。はい。じゃあ、本編いきましょうか。はい。
新年初本編いきましょう。
はい。じゃあ、そんな感じで、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、始まりました。フットエア、ライフイズフットボール匠です。
恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この番組フットエアでは、匠と恭平の2人がプレミアリーグを中心に欧州サッカーについて、隣で一緒にサッカーを楽しんでいる感覚で情報を発信をするポッドキャストになります。新年一発目、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ではですね、早速なんですけども、年末年始にかけてお便りを募集しておりました。なんで、この初回の方では、そちらのお便りを紹介していこうかなというふうに思ってます。はい。で、引き続き、お便り募集していきます。はい。なので、来週にかけて募集するお便りを先に発表しちゃいますね。はい。今週募集するお便りは、ステッカーあげちゃう。アジアカップの日本代表の得点を予想しよう。こちらにしようと思います。はい。
来たね、ステッカー企画。
そうだ
新
ね。
年。
はい。積極的に開催していきます。はい。
お年玉を配ってまいります。
はい。ちょっと結果発表は2月の決勝戦明けてからになってしまいますが、アジアカップの日本代表の得点を予想しましょうということで。はい。まあ、なんか MVP にしようかとかいろいろ考えたんですけども、まあ、大会MVP は、まあ、優勝したチームから出るかもしれないっていうところで、まあ、日本が優勝すると信じてますけど、まだわからないので、はい。まあ、日本代表の中の得点王ってところをみんなで予想していこうかなと思います。はい。で、見事的中されたカードはちょっと人数によるかもしれないんですけど、基本には、全員にステッカーをプレゼントしようかなと思いますので、引き続きお便りどんどん待ってます。はい。
あれかな、本命は上田綺世とか、
あーかなと
伊
か、
藤純也もあるよ。
まあ純也先輩もありますよね、全然。
そう。
はい。
で、これ、あれだからね、三笘とかは怪我してるから、もしかしたらグループステージ出れないから、みたいなとかね。その辺もね、みんな、アジアカップをいろいろね、見ながらね、見ながらというか、楽しみにしながら予想してくださるとね、嬉しいです
そう
ね。
ね、朝の大爆発みたいなのあるかもしれないしね。
あるよ。朝の大爆発、やっぱ持ってるからね、朝の
そう
は
だ。
ね。いや、
世界大会に強いですから、朝のは。はい。
ね、全然ありますよ、これ。
はい。
楽し
な
み
の
です
で、
ね。
まあ、ぜひ日本代表の得点を、プラス、まあ、そこの展望だったりとか、コメントも含めてね、一緒にお待ちしておりますので、ぜひぜひお便り待ってます。はい。はい。じゃあ、そんな感じかな。で、お便りテーマ以外の質問や相談、報告などは、フリートーク、ピッチサイドトークにお寄せいただけると嬉しいなと思ってます。はい。ちなみに、恭平先生は誰を予想します？得点を。
いやー、難しいけど、いやー、なんかね、これちょっとさ、あれじゃない？お前が取るんかいみたいな選手取ってほしいなと思っていて。
大穴狙い的な？
そう、大
なる
穴
ほど
狙い的
ね。
なね。
はいはいはい。
そう、ちょっとあれじゃない？菅原じゃない？
ああ セットプレー。フリーキック
セッ
ね。
トプレー。フリーキックバシバシ決めるかもしれんよ。
ねえ、こ
そ
の間決めてたやんな。確かにね。
ね、
はい。
おしゃれなシュート決めてましたけどね。僕、あ
うん。
と、菅原プレースタイルも好きなので、
そう
菅
だ
原推し
ね。
でいきたい。
なるほど。誰だろうな。僕は、まだ、なんか予選も出てこないってなると、ちょっとあれだよね。いや、三
そう
笘
なの
と
よ。
か予想したいところだけどって感じだけども、
ね
うん。純也先生かな。うん。
お、まあね、純也先生はね、でかいよ
そ
ね。得点が取れるからね、純
う。う
也先
ん。
生はね。
純也兄貴、ね。結構もう年齢も上がってきましたけど、まだまだできるっていうところを見せてほしいなって感じで、期待を込めて純也先生にしようかなと思います。はい。
なるほど。
そんな感じで皆さんも予想待ってます。よろしくお願いします。はい。
お願いします。
はい。じゃあ早速、今回のお便り紹介していきましょうかね。はい。
オッケー、行きま
今
し
回
ょ
募
う。
集していたのが、冬の移籍市場オープン、推しチームの補強ポイントを教えてっていうところで、1月中は、冬の移籍期間になりますので、そちらについて募集をしておりました。はい。 で、まあ、ヨーロッパ以外にも J リーグ等の移籍情報もたくさんいただいてますので、そちらも紹介していこうかなと思います。はい。
はい。
じゃあ、早速お便りの方入っていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、早速お便り紹介していこうかなと思いますが、その前に、プレミアの順位とかも確認しておきます?一応ね。
あ、そっか。
はい。
じゃあね。
年末年始、皆さんハードスケジュールお疲れ様でした。
いや、
なかなかね。
マジでめっちゃ大変だ
った。毎日試合あるやんって感じで、結構気づいたら終わってるみたいな試合もあったから、なかなか、ね、そうだね、大変でしたけども、一応一旦落ち着いて、で、うん、もう一節、あるんだよね、1月は、第21節があるのかな、うん。はい。
そうだね。
で、あとは現在進行形で動いてる FA カップとカラバーカップがあるかなって感じですね。はい。
はい。
まあ、そんなところで、一応順位の方が、これも結構動いたね。うん、ちょっとアーセナルがつまずきまして、
ね、
現在1位は単独でリバプールと。いや、すごいじゃないですか。
ありがとうございます。いいね、気持ちいい。
年末年始、
気持ちいいぜ。
リバプール1位で折り返して、で、2位がビラと。ね。
いやー、すごいね。
これも大進撃ですよ。で、1試合少なくてシティが、40ポイントで3位かな。
うん。
で、アーセナルも40ポイントで4位という形になってます。なので、シティは、はい、一節消化が少ないので、まあ、2位になり得る順位かなっていう感じですね。うん、はい。
そうだね。うん、うん。
そんな感じのトップ4で、まあ、1ポイント差で、5位トッテナムですね。スパーズ。
うん。
はい。で、6位ウエストハム、7位ブライトン、8位ユナイテッド、9位ニューカッスル、10位、チェルシーという形で。はい。
なるほど。
まあ、結構差が出てきちゃってますかね。はい、出てきちゃってるね。リバプールが抜けてきたね、うん、それで言うと、
うん、5位6位のとこでちょっと壁があるかな。
そうだ ね、1,2,3,4,5、リバプール、ビラ、シティ、アーセナル、スパーズまでは、まあ、順位は結構変動があるかなって感じですね。はい、
うんうん、そうだね。
でちょっと相手ウエストハム、ブライトン、ユナイテッド、ニューカッスル、チェルシーって形で、いやちょっとスパーズまでは捉えていきたいなっていう感じだよね、多分このボトム、あのトップハーフ順位のとこで言うと、
うんうんうん、そうだね。そうだね。追っていきたいね。そうだね。
そうだね。これちょっと4位食い込みたいけど、ユナイテッドからすると。食い込みたいけど、結構差出てきちゃったなって感じですな。うんうんうん、はい。
そうだね。こっからね、うん、アーセナル、スパーズあたりが、調子崩したらまだ番狂わせあるけど、順当に行くとちょっとやばそうだね。
うん。で、アーセナルは直近も FA カップでリバプールと対決だったんだね。うん、
そうだね。
見てましたけど、これなんか、アーセナルとリバプールファン以外からすると引き分けで再試合になってしまいと思ったんだけど
間違いない、
いやそうだよね、体力をどんどん削ってほしいと思ったんだけども結局リバプールが勝ち切ってた感じだったな、うん、はい、
いや前半は多分今シーズン最低のリバプールだったと思うんですけど、
あ本当、あそうなんや、
うんうん、あれだね、なんかゴール期待値も 0.1 って 0.1 って初めて見たよ 0.1 って、
ね、
リバプールの試合で、
はい、
うん、そうね。まあ、後半はね、
うん、
とても良かったのと、あれかな、うん。やっぱアーノルドのキックやばいよねっていうのが、如実に出た試合でしたね、うんうん、この試合ね。
なるほどね。まあなんかこう、カップ戦とはいえというか、ガチメンバーというかね、うん、うん、非常にバチバチとした試合で面白かったですけども。
ね、うん。
うんうん。なるほどね。まあそんな感じで順位がありつつ、直近で言うと、1月13、14、15、プラス、翌週の20日にかけて、うん、21節か、が開催されると、うんうん。で、そのカードも見てみますと、多分注目どころで言うと、僕はユナイテッドスパーズかな、やっぱり。
うん、楽しみだね。これ結構楽しみ。うん。
そう。ここ楽しみなんです。これ会社のフットンエアサブ、あるじゃないですか、僕の会社。
ああ、はいはい。君の後輩ね。
そう、後輩がいるんですけど、その、一緒に見ようって感じになってまして。はい、
はいはい、
ちょっと見ていきますね、朝開催なんですけども
この時間に一緒に見んの、
あそう1時半からちょっとどっかに見に行こうかなって感じで思ってますね、
あ、はい、そうなんだ、はいはいはい、
ねえ、まああとはそうですね、
入荷するシティもあるよ、
まあそうだね、シティ入荷するもありますね、う
ん、
はいはい、
うん、
なるほどなるほど、まあちょっとプレミアも年末年始に比べると結構期間が空きますので、うん、まあ、ゆったりにはなるのかな。
ね。
はい。で、その間にカップ戦があるんだね。ね、うん。
そうだね。そうそう。
FA カップと、あとカラバオカップかな。はい。
うん。
カラバオカップはチェルシーとリバプールと、フラムとミドルズブラー残ってますけども、リバプール忙しいね、はい、だから意外とね。
そうね、1月なんだかんだ試合詰まっちゃってますね、
そう
リバ
だ
プール
ね。
はね。
で、サラー先生も抜けちゃうかな？
そう、サラー遠藤がい
そう
ない
ね。
まま、カラバオを、だから多分1月いっぱいはほぼいないと思っていい。で、あとは大会の結果次第かなっていう
そうだ
感じな
ね。
ので、そう、サラーと遠藤がいないまま戦わなきゃいけないし、ショボスライが怪我したりしてるし、っていう
そう
の
だ
で、
ね。
ちょこちょこ離脱が出てきているのが、しんどいかな。
なるほどね。まあ見てると結構そしたら忙しいんだね。なんでカップ戦ないチームはすごいゆとりあるんだよね。
ね。
ユナイテッドも結構暇なんですよ、それで言うと。ありがたいことに、ね、体を休められるって感じではありますね。
そうか、そうか。なるほどね。
そう。だってリバプールは、まあ EL も残ってるし、FA も残ってるし、カラバーも残ってるしだよね。プレミアもあ
そう、
るし。
今のところ全、なんだ、そう、カップ戦も
ね
全部残ってるね。
え。忙しい。ね
そう、ちょっとで、どこ、どうしていくかみたいな
え。いや、
話に
そう
なっ
だよ
てい
ね。
く気がするけどね。
ユナイテッド
で
は、
も、
まあ、CL 惨敗、最下位。カラバオ早々に負ける。で、リーグ、ヘボヘボ。
ヘボヘボ。
だからもうね、僕としてはね、FA カップだけだからね、もう。目下のタイトルは、今年は FA カップなんじゃないかなと思ってますよ。
A カップは3回戦を勝ったの
あ、
か
まだね、これから、この放送時点では終わってる。
な。まだやってないのか。そうかそう
バーサ
か。
スウィ
な
ガ
る
ン
ほど
です
ね。
ね。はい。
おお、あれじゃん。宮市がいたところよ。
あ、そう。
懐かしい
さすがに負けないでほしいな。これで負けたらもう終わりですよ。
そうだね。確か
いや
に、
でも
それはやばいな。
FA カップといえばジャイアントキリングですからね。ちょっとなんかありそうな予感はしちゃうんだよ
そう
な。
ね。
嫌な予感が
そう
ね。
ね。
まあ、公開時にはもう終わってますから、まあ、どうなってるかお楽しみって感じですね。
そうだね。
そんな感じです。直近のスケジュール。まあ、っていうところでお話ししてる通り、まあ、冬のこの移籍の期間は、まあ、割かしこうスケジュールだったりとか、怪我人に合わせながら、多分ピンポイントで補強していくっていうところが、まあ、セオリーかなって感じになりますけども、
そうや
まあ、そん
ね。
な感じのところで移籍に関するお便りをたくさんいただいてますので、早速紹介していこうかなというふうに思ってます。どうです？リバプールはなんかどんな噂とかあります？
今ね、センターバック、左利きのセンターバック、サイドバックができる、イナシオかっけなっていう選手がちょっと噂出てるのと、あとあれ、去年とか、それこそリーズ見てた人なら知ってるかもしれないんですけど、サマービルっていう、もうなんか、なんだろうね、スピード系ガチムチ系みたいな、
なるほどね。
やつが、連
肉
戦の
体
選
派
手が
ね。
いて、そう、肉体、なんかね、ちょっと真似っぽいんだけど、
そうなんや。ザディオ州がするのね。
ガディオ州がする選手の噂が出てるかな。オリーセが一時期出てたけど、多分オリーセはなさそうな感じするね、見て
なる
る
ほど
と。
ね。ありがとうございます。まあ日程が結構残ってるからっていう感じだよね、多分ね。選手層
そう
は尽くし
ね。
ていかなきゃって感じだよね。
そう、今、左サイドバックがマジでゴメスしかいないから、ゴメスが
い
怪
や、
我したら
そうだ
終
よ
わるんだ
ね。
よね。
ね、そうだよね。ロボも怪我してるし。
そう、ツミカスも鎖骨怪我しちゃったし。
クロップと衝突したやつね。
ありました
なるほ
ね。
ど
なの
ね。
で、そう、やっぱ左センターバック、サイドバック。そう、今後のこと考えたらセンターバックもできるサイドバックが一番いいかなっていう気配。
なるほどね。ありがとうございます。まあ、ユナイテッドはね、ファンデベークがもう決まったんだよね。フランクフルトにローンで出てきましたね。
そうなんだ。
長谷部先生の下でちょっと成長してきてほ
お。
しいなって感じでは ありますね。
そうか、そうか。
で、あと、レギュロンがトッテナムに戻りましたね。
あら、
い
レ
や、良
ギ
かったのに、
ロン。
レギュロン、めちゃくちゃ、パッション
ね
ね。
え。ねえ、レギュロンいいよね。そうか、そうか。
積極的にインスタも投稿して、前向いてこうみたいな。めちゃめちゃ良かったのに。で、
あら。
デヘアと会食したりね。同じスペインですけど。いや、めちゃくちゃ良
なる
かっ
ほ
た
ど
のに
ね。
な。まあ、怪我にね、ルークショーが復帰してきたりとか、多分マラシアももうすぐ帰ってきますし。
あ、そうなんや。
なので、まあ、そこの余剰ってとこでトッテナムに帰ったって感じですね。
なるほどね。
これはちょっと残念。で、あと、サンチョが、ドルトムントに帰るかもしれない。ってね。
おー、
個
まあ
人
まあ。
合意はしてるって噂ですけど、ものすごい給料が高いから、どうなるかは
そう
わ
だ
からんけど
ね。
も、まあ多分移籍する先としてはもうドルトムントしかないんじゃないかなとは思ってるかな。
ね、サンチョにとっても正直、今だったらその方が幸せだね。
いや、そうだよ、本当に。未だになんか全然、何、練習も参加できないみたいな。ねえ、もう謝れよって思うんだけど、一言。どっちかが
個人
ね、
になっちゃってる。
テンハグが謝るか、サンチョが謝るかだと思うんですけども。
そうだね。
いや、もったいないよ、イングランドの至宝ですからね。はい。
ね。
まあ、
そうか。
誰もが幸せになる方向に流れてほしいなと思いますけど。はい。
そうだね。
まあ、そんな感じで、ユナイテッドも獲得の噂はあんまりなくて、多分そういうなんか余剰
あ、
勢
そう
力
だ
の、
ね。
整理の段階になるんじゃないかなとは思ってますね。
なるほどね。
そんな感じかな。あ、あと余談ですけど、ファンマター、ユナイテッドレジェンドですけども、対談らしいですね、神
ね。そうだろう。痛かったよ、俺もっ
出
と。
場時間10分だってよ。
ね。
嘘 でしょ。まあでも一応タイトル取って
確かに、
J
確
リーグチャンピオンの タイトルだけ取って対談みたいな感じらしいですけど。
メダルとかもらえるんかな？
そ
そうう なんだろう
ね。
ね。
いいのって感じだよね。神戸的に
ね。
も。
ね。
誰が幸せになったのって感じですけど
ほん
も。
まそれ。ほんまそれ。
まあ多分お金も高いですしって感じなのかな。わかんないけど
ね、いい
ね。
な。大阪とかサインもらってるんかな？羨ましい な。
またの
ね。
ね。
いい
またの
な。
今後にも期待ですって感じですね。はい。
ね。
まあそんな感じで、じゃあ、ちょっと余談も多かったですけども、いろいろ紹介していきます。はい。まず1通目、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさんからです。アケオ・メンディ、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムです。どのメンディだろうね。はい。
ね。
で、レアルの補強ポイントはやはりセンターバックです。アルバ・ミリトンのいない中、ナチョとリュディガーだけではきつい。で、アスの報道によると、スポルディング所属のポルトガル代表ディフェンス、ゴンサル・イナシオ、あ、これが恭平が言ってた選手ですかね。はい。で、ベンフィカ所属のディフェンス、アントニオ・シューバー、アタランタ所属のイタリア代表、ジョルジー・スカルビーニ、フランクフルト所属のエクアドル代表ディフェンス、ウィリアム・パチョの4名に具体的な関心を寄せているというところです。はい。
はあ。
で、つらつらとちょっと長文をいただいてしまってるので、ちょっとピックアップしていきますね。はい。で、あ、そうね。イナシオとシューバには前者に6000万ユーロ程度、後者には1億ユーロの契約解除状況がそれぞれ設定されてるのこと。なるほどね。結構高いってことね。はい。で、インテルが動向を注視するスカルビーニですね、イタリアの。アタランタが移籍金として5000万ユーロ程度を要求する可能性が高いということらしいです。なるほど。で、また今回にフランクフルトへ加入したパチョをめぐっては、獲得に向けては最低でも4000万ユーロが必要になると報じられてます。なるほどね。まあそうだよね。で、まとめてもらってますけども、いずれの選手も若く所属クラブと代表の双方で活躍している点が高く評価されているそうです。なるほどね。で、アンチェロッティ監督は即戦力で守備陣のオプションを増やすことも考えているとのこと。具体的にはフランス代表のオーレリアン・チュアメニ、チュアメニの本名は初めて知ったわ。
確か
で、同ディフェンスフェルランド・メンディ、スペイン代表ダニエル・カルバハルの3名についてセンターバックでの起用が検討されているようです。あ、なるほど
なる
ね。
ほど。既存
あ、
戦
既
力
存
をね。
戦力ってことね。既存戦力で、センターバック起用ってことか。なるほど。で、あとは、エンバペ、クラベツヘリ、クバラツェヘリア、もういまだにちょっと噛んじゃいますけども、
ね。
の獲得はまだしなくていいんじゃないかなと思いました。長文失礼しました。
なるほど。
で、ちょっと2通いただいてまして、合わせて読んじゃうと、1つ目にセンターバック欲しいですと書きましたが、なしになりました。あ、そうなの？
あ、そうなの？
どうやらリュディガー、ナチョ、さらにはチュアメニとカルバハルで回すみたいです。なるほどね。はい。
へえ。
まあ、お金はかけずに既存戦力でこう回していこうかなって感じらしいですね。はい。
なるほどね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、ディフェンスは取り合いだよね。
そうね。やっぱ、いいセンターバックって、今、市場価値がすごいよね。
いや、そうだよ。なので、まあ、しかも、こう、冬の移籍って夏よりは、まあ、若手にドカンみたいなのはないと思いますから。
そうだね。
まあ、いいセンターバックだけども、まあ、クラブでなかなか出場機会取れてない選手とか、なんかそういうところが狙い目になるかもしれないね。
確かに、そうだね。
だからバリバリのこう、今クラブで大活躍中の人を引き抜くみたいなところは、まあ、レアルとかならできるかもしれ
そうだ
ない。
ね。知
むせ
れ
ま
ない
した。
ね。むせましたね。リアルとかならできるかもしれないね。
久しぶりでむせましたね。喋りすぎてます。はい。そんな感じです。はい。ありがとうございます。 はい。じゃあ次いきます。ケケゲン、はい、京都サンガがなんと J2 のベストイレブンの、鈴木、なんて読むんだろう、調べておけばよかった。
いや、しのりかな。ちょっと俺調べとくから読んどいて。
本当？鈴木選手と海外から帰ってきた鈴木選手を補強。激アツすぎて嬉しいってことですね。ごめんなさい、ちょっと名前が難しい。
そうだね。
ダブル鈴木を補強したんですね。
そうだね。
鈴木義則選手ですね。
はいはいはい。
おうおうおう。エスパルスから移籍してきたみたいですね、それで言うと。
おそうなんだ。
なるほどね。はいはい。
フットは鈴木統一選手だそうです。
おなるほどね。ありがとうございます、うん。海外から帰ってきたなんて、どこにいたんだろう。
ね、見た感じね、ローザンヌだから、スイスかな。
なるほどね。
スイスかな。うん。
ほうほうほう。ありがとうございます。なるほどね。即戦力補強って感じかな、それで言うと。
そうだね。
激アツからすると激アツらしいですよ。なるほど。
まあ、確かにでも、あれだね。J2 のベストイレブンとかだと、やっぱ個人昇格っていうのは、バシバシ出てくるよね、きっとね。
あ、なるほどね。はいはいはい。
うん。
いいですね。なるほど。
そうかそうか。
ダブル鈴木、いいんじゃないですか。ありがとうございます。ごめんなさい。全然知識がなくて申し訳なかったですけども。
ね。
はい。よかったと思います。なるほどね。
はい。
はい。ありがとうございます。京都情報でした。はい。
はい。
じゃあ次、ちょっとキータさん行きましょうか。はい。キータさん、私が考えるリバプールの補強ポイントは最終ラインです。前線は枚数います。はい、甲府町の波はあれど、怪我人も少なく全員がワールドクラスと言っても差し支えないでしょう。おっしゃる通り、うん、中盤も足りていると考えます。アンカー遠藤が完全にフィットしましたし、1月の離脱がありますが、マッカ、カーディス、トレントで回してチアゴ、バイチェディチが戻ってくるでしょう。さて問題の最終ラインですが、急用するのは左サイドですね。ロボとチミカスが怪我で離脱してしまって本職がいません。それからセンターバックもマティプはシーズンアウトですし、ダイクに何かがあったら恐怖でしかありません。結論は左サイドバック1人、センターバック1人の2人欲しいですね。ありがとうございます。まあ、まさに京平先生がさっき言ってたような通りですね。はい。
ね、そう、キータさんおっしゃる通りだと思っていて、うんうん、この前というか、それこそあれですよ、アーセナルとの FA カップの試合、うんうん、ファンダイクが風邪でお休みしまして、
うん、体調不良ね。
体調不良で。なるほど。そう。で、一気にそうすると、コナテとクォンザーしかいなくて、
う
ん、
そうだよね。
うんうん、そう。本来だったらゴメスが、最終ライン、バックスどこでもできる状態だけど、左サイドバックで穴埋めに使っちゃってるから、もう本当に若手しかおらんみたいな状態だったのね。
ね、確かに。確かに。
で、考えるとおっしゃる通り、サイドバック一人取って、で、これ、そうで、今度ロバーソンのツミガス戻ってきた時に、どうすんのってこと考えると、うんうん、センターバックも合わせてできる左サイドバックを一人取れるっていうのが一番、いいんじゃないかなと思っていて。
そんな人いる？
グバルディオルみたいなのが欲しい。
グバルディオルとルークショーぐらいだよね。
そうそうそう。そういう選手が欲しい。一番ベストはね。
さすがに取れないとは思うけど、あげないけどね。ルークショーは。
ルークショーはね、ちょっとね、
非売品ですよね。そういうタイプってことだよね。
そうそうそう、が欲しいかな。だから、
ね、なるほどね。
結構厳しい気がする。
いや、まあでもリバプールのブランドがあれば、ね、
まあね、今調子いいしね、なんとかね、
う
ん、
そうだね、まあそこだね、確かにね、はいはい、
うん、ちょっとその辺は、
まあ、確かにな、ヘンダーソンもね、ファビーニョもいないですからもう
ね、センターバックできる、
無理にセンターバックにするもできないですから、なるほどね、エンドはセンターバックできる？
エンドはね、一時期浦和とかでセンターバックやったりとかしてたよね。
いや、そのイメージはあるんだよ。
う
ん、
そうそうそう。
さすがにな。さすがにきっちいだろうな。ねえ。
そうね。
ま、ファーストシーズンでいきなりセンターバック。まあ、それで大活躍したらもう、ね、最強ですけどね。もうレジェンドですよ。ね、
もう完全にミルナールート乗るんですよ、ね。
いや、ほ
ん
とだよ。
それでね。
そうね。なるほど。
そうね。
そんな感じね。はい。
うん、
詳しくありがとうございます。はい。
はい、
まあ、リバプールの補強ポイントでした。はい。
うん、
では続きまして、コップジョージさん。リバプールはやはり左サイドバックでしょう。遠藤航と同じ、シュツドガルト関連で伊藤洋樹とかないでしょうか、とのことです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
伊藤はいいんじゃない？確かに。
確かに。ね、あれだね、センターバックで切るサイドバックだね。
確かにね。
あれだね。うんうん、中山もいるね、でいうと、日本代表。
確かにね、ハードアースフィールドだっけ、確かにね。
ね、 ハダースフィールドにいますね、
はい、なるほどね、うん、なんかこう記事見てたんですけども、伊藤はあれだって、あのドイツのキッカーっていう雑誌、
はいはい、
ドイツ紙キッカーの
新聞かな、うん、
そうそう、サイドバックランキング4位だってブンデスリー
ガ、
でなんか
伊藤はすごいね、
う
ん、
世界級、国際級、全国級っていうなんかランク付けされるらしいんだけど真ん中の国際級だって伊藤は
、うん、ワールドクラスには足りないが、あの世界どこでやってもやっていけるだろうみたいな感じなんかな、
そうきっと、ね、一応ね、ワールドクラスに入ってるのはあのハリー・ケイン先生と、サネと、うん、うん、あとはあとレバークーゼンのフロリアン・ビルツと、
ああはい、ビルツね、あこうやってね、
うん、あとアレハンドロ・グリマルド、ジェレミー・フリン、まあ、レバークーゼンのチームかな、
うん、はいはい、
が入ってるらしい、はい、
まあそれはそうよね、
うん、まあそうねはいはい、でなんだけども、そう、日本代表、日本人選手ブンデスで活躍してる、うんうん、まあランクには入ってないらしいので、すごい、
はいはい、
左サイドバックでの起用が続く伊藤は、うん、なんかこう、ね、結構注目株としてやっぱドイツでもどんどんこう株を上げてるらしいですから、うん、はい、
そうだね、伊藤はあれだね、うん、あの長いフィードが蹴れるのがとても魅力的だよなと思うので、うん、そう考えると、
ね、うんうん、
リバプールも合うかもね、うんうんうん、あんまりあのロバート、まあ、ロバートソンは何でもできるけど、スミカスとはタイプが違うから、
うんうん、
ね、いてもそう被らないし役割がいいかも、
そうだね、まあちょっとアジアカップ引き続き頑張ってもらって、うん、まあステップアップみたいな、うん、うん、あるんじゃないですか ね、 ね、はい、
ね、楽しみですね、
うん、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ次、翼さん、ユナイテッドはやはりセンターバックとセンターフォワードが欲しいです。あとガンバはアンカーが欲しい。ありがとうございます。はい、
なるほど、
翼さんからはマンチェスターユナイテッドに関してもらってますね、はい、
うん、どうなの、
センターバックいっぱいいるけどな、うん、
ね、
いっぱいいるけどもって感じなのかもしれないそれで言うと
それ一番困るやつじゃない、うん、
いやでもね、待望のリサンドロ・マルティネスが帰ってくるっぽいから、
よかったね、うん、だいぶ違うもんね、
うん、
いるといないだと、だ
から、まあ、リサマルと多分バランなのかな、ファーストチョイスで言うと、
うん、
ちょっとマグニーが体調不良、怪我、
うん、
怪我か、
うん、
うん、あんなに11月ね MVP 取った
じゃあね、
うん、マグワイアですけども、で多分そうだね、リサマル、バラン、マグワイア、で、エヴァンス。噂によると、エヴァンス今シーズンで引退するかもみたいな感じらしいから。
あ、そうなんや。
うん。うん、まあ、となると、もういないんだよね、確かにね、センターバックね。
そうか。
まあはい、リンデロフも、まあ、一応いるけども、はい、うん。
うん。
まあ、ワールドクラスの、まあ、そう、まあ、ルクショーも一応できる、
ね、うん。ルクショーもできるしね。
そう。うん、だそう考えると、まあ、枚数はいるんだけどね。うん。
そうだね。うん。
そう。で、センターフォワードもね、一応枚数はいるんだよ。うん、点が入らないんだよね、うん、
ちょっと今俺誰か一人が個人攻撃されてる気がしてならない
いや枚数はいるんだけどね、うん、
そうね、
あの M のお方とかね、うん、お給料だけ高いですから、はいはい、彼ね、はい、
そうだね、そうか、
まあ、補強っていうよりは、うん、まあ覚醒待ちって感じなのかもしれないね、はい、
そうだね、まああとはちょっと余剰戦力整理的なところも含めてって感じなのかな、
はい、うん、そうかもしれないね、はい、
なるほどね、
まあ、ユナイテッド過去冬移籍で成功してるところだと、まあ、ブルーノ・フェルナンデスが、まあ、一番の成功だよね、うん、
ブルーノ冬なんだ、そうか、
そうだよ、ブルーノ冬ですよ、スポルティングから入ってきたのかな、はい、
なるほど、
1920ブルーノですね、はいはい、
なるほどね、大当たりだね、
まあ、あとはまあイガロ先輩とかベグフォルト、はい、ベグフォルストとかいましたけども、まあ、あの辺はまあ、うんうん、あの、怪我の枠を埋める急増みたいな感じかもしれないけどね。はい、
そうやね。
あと、ザビッツァーとかも去年いましたね。はい、
ああ、そっか、ザビッツァーいたね、
うん。うん。で、あと、冬移籍見てると、まあ、2021にアマド・ディアロ。まあ、ようやく開花してきたって感じだね。はい。はい、
うんうんうんうん、
まあ、当時18歳でアタランタから来ましたけども。うん。
なるほど。
どうなんだろうな。まあ、あんま動きはないんじゃないかなって予想してます。はい。
そうか。まあ、そうだね。うん、確かにね。
はい、ガンバはアンカーが欲しいってとこですけど、どうなんやろな。
ねえ、J はあんまりわかんないけど、そうか。アンカーで、アンカーもあれだよね。その世界的にこう不足してるし、それはもう日本でも不足するよねっていうポジションだよね。うんうんうん、
なるほどね。はい、
うん。
ありがとうございます。おい。じゃあ次いきます。コウスケさん。お久しぶりです。俺の好きなガムはジュード・ベリンガムの FFF のシティズンのコウスケです。ありがとうございますね。 はい、
うん、
さてシティの補強ポイントなんてねえやろと思ってるかもですが、センターミッドフィルダー本職のサイドバックが欲しいです。デブライネも32歳となり世代交代を見据えて新戦力の獲得に動いていくことでしょう。なるほどね。また出場機会が少ないカルビン・フィリップスの移籍も噂されており、セントラルミッドフィルダーっていうのかなの枚数を確保する上でも、うん、まずセントラルミッドフィルダーの獲得に、動いてくることでしょう。あとはこちらの選手じゃないですか、ダニ・オルモ、ムシアラ、ザイール・エメリー、ゲウロギー・スタゴフ。あと本職のサイドバックについても世代交代が必要とみられます。ジローナのアルナウ・マルティネスやリース・ジェームスあたりが欲しいです。長文失礼しました。なるほどね。
うん、
ありがとうございます。まあシティはどうでしょうね。あんまり動かないようなイメージもありますけども、
ね、割と盤石よねシティは。どこもポジションもね。
フィリップスとか確かに全然出てないね。怪我もあったっちゃあったけども、
うん、うん、確かにカルビ・フィリップスはちょっとかわいそうだから、なんか本人も移籍して他のとこでなんかやった方がいい気もするよね、
う
ん、見てるとね。
いやそう、ヨーロッパ勢はね、うん、ユーロを見据えて多分出場機会を求めて移籍は結構ありそうな気はするんだよね、うん
うん、そうだよね、うん、
うん、だからフィリップスは全然ありそうだね。確かに
ね、そう、デブライネも32って書いてあるけど、ね、うん、まさに今シーズン前半は怪我でアウトしてたからね、
うん、
デブライネ、ね、
ようやく復帰って感じじゃない。この間出てたよな、それで言うと
ね、うん、うんうんうん、
なるほど、ね、
そうかそうか、
はい、まあ、盤石であることは間違いないかもしれないですけども、まあちょっと今3位かな、うん、4位か今現在だと、
うんうん
うん、
3位かな、
うん、3位だね、うんうん、なので、まあ、優勝を狙っていくって鍵になると即戦力補強はあるんじゃないかなと思いますね。はい、
うん、
ありがとうございます、コウスケさん。はい。じゃあ、どんどんいきますが、続きまして、スパーズ岩コリゴリさん。はい、スパーズについてですかね。はい、
うん、
センターバック以外は考えられない。その他はセンターバックを取ってからしか考えられません。どちらかといえば右利きが欲しい。ロメロは何かといなくなるし、控えもいない。左はデイビスが頑張ってくれてるので、優先順位は低いかもしれます。ティモは予想外好き。との。はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、スパーズの確かにホットトピックスはティモだよね、うん、
完全に俺らのティモが戻ってきた。俺大興奮しちゃった。朝見て
まだ決まってない。ヒアビー号段階
じゃない、
決まった。
あ、
本当、
あ、ヒアビー号段階か、ごめん、そうだね、ヒアビー号かも。うん、
いや、ベルナー帰ってきたらめっちゃおもろいけどな。
ねえ、うん、最高だよね。待ってたよって感じ
で。まあ、確かに、でもそこなのかって感じはあるけどな。
そうね、それも確かに、うん、
うん、そうね、はい、まあ我らのティモティモが帰ってきたみたいな感じにはなるかもしれないですけども、確かにセンターバックね、ロメロ先生は確かにね、あの、
うん、
カードとかでいなくなる可能性も高いです。
そうね、はい、何かといなくなるって書いてあるのめっちゃおもろい、うん、確かに何かといないわ、ね、いつも確かに、
うん、はい、まあ、確かにね、まあまあプレミアリーグのアイコンといっても過言ではないティモ先生が戻ってくるというところで、はい、ちょっとドイツでの活躍はあんまり終えてなかったからね。
ね
え、
うん、うんうんうんうん、
だからなんかあのサラーとかみたいに、
はい、
最初プレミアにいた時は全然活躍できなかったけど、
はい、
でサラーもだってあれのローマから戻ってきたらね、大活躍、
大爆発ですよ、うん、
うん、だから一皮向けたティモが見れるかもしれないっていう。
いやー、楽しみだね。
楽しみです。
でもあれよ、あの VAR はまだまだあるからね、うん、依然あるからね。
そうだね。ティモね、 VAR なかったら最強なんですけど、ね、
そうそうそう、
ギリギリの
ですね、本当、
ね、
はい、そう
なんだよ、ね、
うん、
はい、まあ、そんな感じで、
ね、
なるほどね、センターバックが注目というところでした
ね、はい、あのティモのオフサイドラインの突破はね、あのヌネスと同じ匂いがするからね。
確かにね。タイミングさえ合えば、
そう、
ね、あともうちょっとの微修正で大爆発なんですけどね。
そう、流行る気持ちを抑えられない系フォワードだからね、いいよね。
そうだね、はい、ちなみにティモはオレンジが嫌いなのでご注意くださいね。
豆、うん、はい、知識すぎる。
ね、あったよね、オレンジ味のグミを断る
ティモって
ありました
。あったあった。
はい、そんな感じです。
はい、
じゃあ次、ヒロヒロさん、シティですかね。
うん、
少数精鋭で行かせてもらってますので、怪我で離脱している選手が戻ってくれば補強なしでも最強なマンシティです。わらとのことです。
間違いないね。はい、
盤石なんだよ ね,
ね
で。しかも怪我もそんなに多くないでしょ、
うん、
シティってね。
シティは、
うん、年間を通して。
ね、
うん、
メディカルが優秀なのか分からんけど、ね、怪我全然しないよね、うん、シティの選手ね。
そうね。うん、ハーの兄貴が戻ってきて大爆発さえしてくれればっていう感じかもしれないね。
そうだね。うん、本当にね、はい。 それこそ。
なるほど。
デブライネ戻ってきて、またね、えぐいスルーパスをガンガン投資始めるんじゃないですかね。ハーランドにね。
はい。まあ、後半戦最強でおなじみのマンシティですから。
いや、本当よ。怖い怖い。
うん。まあ、ちょっと怖いよね。
怖いわ。
リバプールとビラとアーセナルからすると。
ねえ。なんだかんだあれだからね。シティは、20試合やった場合、次の試合勝てば、リバプールと勝ち点差2しかないから、そう。
確かにね。
そう、全然まくられる。怖い怖い。
なるほど。
うん。
はい。まあ、そんな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、カピバラさんいきます。明けましておめでとうございます。お二方並びにリスナーの皆様、お正月は、いいお正月は過ごせたでしょうか。さて、リバプールの補強ポイントですが、左サイドバックの補強が急務ではないかと感じております。昨年のロボ、チミの怪我により、現在は左サイドバックをゴメスが担うような体制になっています。ゴメスの出場機会が増えるのはいいですが、やはり本職の2人に比べると、左足の精度に欠けるため、どうしても右足でのコースを切られると、ボールを失ってしまう場面が見られます。なかなか難しい課題だと思いますが、ぜひ今冬に、補強してほしいポイントです。ありがとうございます。
はい。はい、
まあ、ゴメスね。確かに出場機会って考えるといいのかもね。
そうね。
ゴメスの修行にはいいのかもしれないね。
なんか、ずっと期待されてきたゴメスが、ここでね、大活躍してるの、そう、嬉しい限りなんですよね。そう。
うん。なるほどね。
なんかね、直近のリーグのどっかの試合で、ゴメスが、ペナルティエリアの角が、から右足でめちゃめちゃ惜しいミドルシュート打った時、多分リバプールファンみんな決まれってすごい思ったと思うんだよね。頼むから決まってくれっつって、ね、ゴメスのゴール嬉しすぎるからさ。そう、
なるほどね。
ね、はいはい、そうそうそう。ね、まあ、
そうだね。
ね、書いてある通り、まさにやっぱり右利きなので、右でボールを持つので、うん、そう、ね、
うんうん、
左でクロス上げたりとかはやっぱりね、どうしてもね、精度が低いのでね、うんうん、本職左利きが欲しいっていうのは間違いないですね。
うん。なるほどね。まあ、久しぶりのトップで折り返しですから、
うん、
まあ、ちょっとね、うん、取りこぼしないように、この辺の補強は急務なのかもしれないですね。
ね。
はい。
うん。
ありがとうございます。はい。じゃ引き続き、リバプール続いていきますが、ゲーゲンプレスユートさんです。はい。ノーリバプールノーライフゲーゲンプラスユートと申します。明けましておめでとうございます。2024年も引き続き毎週聞きます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。推しチームリバプールの補強ポイントですが、特になしかなと思ってます。センターバックを中心とした守備陣とサラーの頭がずっと補強ポイントとして言われている気がしますが、クワンザーなどの若手を使いながら試合の多い後半戦に臨むのがいいと思っています。昨年のリバプールの冬補強はファンダイク、ディアス、ガクポと早く取って、例年か。例年のリバプールの冬補強はファンダイク、ディアス、ガクポと早く取って即フィットが多いかなと思いますが、今年は特にまだ動きがないので、あまり積極的ではないかなと感じますし、
うんうん、
私も同感です。A 代表、まあ、国の代表や怪我で離脱している選手が現時点では多いですが、本日の FA カップアーセナル戦を見た感じ、今シーズンは期待しています。ありがとうございます。
はい。
はい、まあ、勝ち切る試合が多いよね、リバプールね。
そうだね。今年勝負強いね。うん。うん、そうそう。で、
確かにね、アーセナルに勝ち切ったところを見ると、優勝期待しちゃうよねって感じだよね。
ね、
う
ん、まさに、クォンザーは完全に、嬉しいサプライズすぎるというか、うん、こんだけできる若手のセンターバックがポッと出てくると、とてもありがたいなっていうのと、うんうん、あと、うんうん、それこそアーセナル戦に出てた、右サイドバックに、ブラッドリーって選手がいたんだけど、はいはい、若手の。
なるほどね。
そう。はいはい、が、結構、守備が良くて、まあ、15分しか出てないから、まあ、もちろんフルで出たらどうなのって話ではあるんだけど、マルティネンリを相手にして1対1負けずに最後まで抑え切ってたのを見ると、はいはいはい、なんか若手の子もいい子がどんどん出てきて、もしかしたら補強いらないかもねっていうのが言えたら一番確かにいいよねって感じはするかな。
なるほどね。あ、この子か、20歳。
そう。
なるほどね。
この
背番号84。
そう。
出てきたね。なるほどね。
これ完全に林さんの情報の丸パクなんだけど、北アイルランド代表ですでに20歳なのに12キャップ出てるっていう逸材でございます。
なるほどね、
うん。
はいはい。確かにノーザンアイルランドって書いてありますわ。
そう。
なるほどね。
いいですよ。
あ、確かにクォンザー君も20歳だね。
そう。
なるほどね。
若い。
いいね。
いい選手がいっぱい出てきてる。
エリオット君も20歳だしね。
はい。
なるほど。
エリオット最高だね。
いいじゃないですか。
うん、
エリオットはもう完全に主力だよね。
完全に主力だね。うん、
いや、いいじゃないですか。なるほどね。ジョタもね、毎回仕事するしね、ちゃんとね。
すごいよね。本当に。
そう、ね、ジョタいいよ。やっぱ途中で出てきて絶対仕事するもんね。
絶対得点に絡むからね、ジョタはね。素晴らしいよね。うん。
ベンチに 16歳もいるじゃん。誰これ、トレイ・ニョニー選手みたいな。読めないけど、本当に。
はいはいはい。
ニョニー、98番。なんで98を選んだのか分かんないけど。
なんか、なるほどね、それこそツイッターで見たけど、マジで、あれだった。学生の顔してた、まだ。
いや、誰すごい、16歳だ。やばいね。
ね
え。なるほどね。
そう。
だって高校サッカー出てたメンバーより年下ってことでしょ。
そう、高校サッカー選手権の1年生の年やね。だからね。ねやばすぎだよね。
リバプールのベンチにいるんですよ。すごいね。
やばすぎ。
なるほどね。
ねえ。すごいよ、ね。
サラー先生とか、遠藤先生みたいなね、30オーバーの選手を見て、うん、せっかく育ってほしいね。
ね。
ここまで来てたらね。
そうそう。楽しみな選手がいっぱいいます。
うん、こういうの見るとね、いてほしかったね、ミルゴジには。
若手をまとめてほしかったね。
そう。なるほどね。
ねえ。
はい。ありがとうございます。なるほどね。確かに若手の台頭を見ると、確かに補強しなくてもっていうところは、一理あるかもしれないですね。
うん、確かにね。
はい、うんうん。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、どんどんいきます。エビで太陽を吊るさんですね。ありがとうございます。リバコさん、明けましておめでとうございます。太陽です。
まだ言っとる。ね、
はい。まあ、ちょっとサッカーにはあんま関係ないかもしれないですけど、
はい、
推しチームは太陽ファミリーなのですが、補強ポイントは、新兄さんに詳しい人と、妻のご機嫌を四六時中取れる人。なるほどね。特に2枠目については、ここ何年にわたって補強ポイントとして上がり続けております。なるほど。奥さんと、なるほどね。
ね
うまく。まあ、いつもな確かにね、ツイッター見てると、なかなかこう、うまくいってない。尻に敷かれてる感はちゃんと感じてますけどね。
そうやね。
まあ、仲がいいのかもしれないですけどね、その分。
うん、
はい。で、特に料理及び離乳食の対応ができて、無駄口を叩かない人が良さげと思われます。なるほどね。与えられた仕事を淡々とこなせる仕事人タイプが好まれます。明神みたいな。はい。かのトルシエも10人明神を揃えれば勝てるというような名言を残しております。ただし今回は1名字で結構でございます。なるほどね。ベビーシッター10人はいらない。
そうね。
はい、なお今回は関西圏にお住まいの方に絞りたいですが、交通費込みで報酬は多そうなんです。ひとまず単年契約を考えておりますが、フィジカルに自信がある方はぜひよろしくお願いします。なるほどね。
ピッツァのトークでやれ。
負けれれみたいなタイプがいいってことね。
そうだね。
負けれれとかカンテみたいな選手
は、ね。間違いないね。
ここに入れればいいんじゃないかなって感じ
ですけど。ね
ちなみにこのトルシエの、名言調べたんですけども、
はいはい、
まあ、完璧なチームとしては8人の明神と3人のクレイジー選手で構成されるって感じらしいです、ね。
なるほどね。はいはい。
うん、
まあよく言うやつ、
ね。10人明神だとちょっと足りないのかもしれないね。
そうだね。ちょっと突破力とかが足りないのかもな。
そう。だ8人の明神と3人の対応で、うん、家庭内の平穏は保たれるかもしれないですね。
ねえ。太陽さんも大変なんですね。うん
うん、まあでも一番お子さん可愛い時期だと思いますからね。
ねえ、
うん、
聞いてる感じね、うん。
うん。ぜひ仲良く頑張ってください。はい、
ねえ。
足りなければ、年俸3億円ぐらいで僕が行きますから。はい、よろしくお願いします。
僕1億で行きますよ。
はい、
うん、
ちょっと格安。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ次行きます。サミュエル等2時50分さん。チェルシーについていただいてます。どうもサミュエル等2時50分です。チェルシーの補強ポイントですが、即戦力になれるセンターフォードの獲得と、ギャラガーの残留です。確かに、
うんうん、
ジャクソン批判がありますが、パーマーが尋常じゃない活躍をしているだけで、ジャクセンも1年目22歳としては十分結果を残していると思います。ただ、改善点があるのも事実。ジャクソンのポテンシャルは十分なので、プレミアに適応できるまで、過度な批判やプレッシャーを与えないためにも、そしてチームの順位を上げるためにも、即戦力になるセンターフォワードの獲得は必須だと思います。また契約更新の進展がないからか、移籍の噂のあるギャラが、放出者絶対ダメ、
うんうん。
今のチェルシーであれだけ戦ってボールを運べて走れる選手はいない。クラブ側としては契約更新しないなら売るよってことなのかもしれないですが、ギャラ側からしたら、チェルシー愛あるし、契約更新したいけど、給料上げてくれ。今回取った選手よりも活躍してるのか、その選手たちレベルまで給料上げてよって感じなのでしょう。無駄に高い給料でプレミア実績のない選手獲得しまくった弊害がここにも出てる気がします。とのことです。ありがとうございます。
なるほど。
はい。いや、ギャラガーは出てるね、噂ね。
うん。
うん、
なんかね。
なんか資金繰りをするためには、確かに直近取った、8年契約とかしてる若手を売るよりも、確かにね。
うん。
まあちょっとしょうがないけど、そういう生え抜きの 選手たちをこう売っていくみたいなね。
ねえ、
う
ん、でもこれさ、
前政権から残ってる選手を売るしかないかもしれないみたいな感じだね。
ねえ、うん、ギャラが出すってだってリバプールで言うとアーノルド出すみたいなもんでしょこれ。
いやそうだよ、そんな感じ。
それやばいよね。うん、
まあでも現にメイソンマウントを出しちゃってるからね。
そう。
ユナイテッドに。
そう、やってるからなチェルシー。
繰り返しちゃいけない感じあるよね。
ねえ。これは
マウントもちょっと怪我続きでね、なかなかユナイテッドでは、
そうか、確かに。
ちょっと日の身をまだ浴びずにって感じで期待してますけども。
うん。はい、確かにね。
そんな感じだよね。
ねえ、うん、そうか。フォワードはエンクンクじゃダメなんかい？どうなんだい？
エンクンク先生ね、うん、年末デビューしましたからね、ようやく。ね、エンクンクの生存確認を全世界がしたってことはありましたけど。
ね、そうだよね。まあ、とはいえ。
でもまたちょっと怪我、まだ多分怪我明けというか、そうか、怪我がちなところあると思いますから。
そうだね。
ワールドクラスのなんかオシム編とかはずっと言われてますけど、うんうんうん、それこそお金足りないよね、オシム編なんて言っちゃったら。
そうだよね、そうだよね、
うんうん、だああいうクラスの選手が欲しいけども、そのためにはまあクラブのこう生え抜きの、まあ、いわゆるこう中心選手、うん、ギャラガーなんてね、ジェームズ今怪我してる中実質キャプテンですから、
はいはい、
ね、そんな選手を売ってしまってもいいのかっていうところは、まあ、ちょっとこうアメリカ人オーナーにかかってるんじゃないですか。
そうだね、うん、ギャラガーわかんねえだしたね、うん、
うん、ギャラガーとかジェームズとか、うん、チアゴシューバー兄貴とか、まあ、あの辺ちょっとね、まあ、チルウェルとかももうなんだかんだフル株ですからね。
そうだね、
あの辺とか残してほしいなって感じはあるよね。
そうだね、うん、ちょっとチェルシーはまた大変だね、この辺のなんかね、どう、うん、どうするか、現有戦力と相談しなきゃいけないね、うんうん、
かもしれないです、
うん、
だ見てたらチャロバーとかもそうか、チャロバーとかサールとか、うん、あの辺もそうだよね。
そうだね、うん、
まあ、トゥヘル時代に出てきた選手とかが、
うんうんうん、
まあローンなりでちょっと整理するのかなみたいなところありそうですけど、
うん、はい、確かにな、
確かにギャラガーはみんな気にしてると思いますね。
ね、
はい、うん、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ前半戦最後のお便りです。小川マリノスさんです。匠さん、京平さん、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございマリノス。大晦日も元旦も、子供とボールを蹴っていた小川マリノスです。
いいですね、
元気。
いいですね。
なるほどね。はい。さて、今回のお便りテーマ、推しチームの補強ポイントについてですが、ここはやはりマリノスのお話で、ありがとうございます。昨シーズンのマリノスは、大怪我に見舞われた選手が多く、開幕戦に間に合わない主力選手が多そうです。ですが、シーズン中には戻ってこれそうなため、補強するのか戻ってくるまでメンバーでやりくりするのかが悩ましいところ。他には夏にベルギーに移籍した、藤田ジョエルチマ選手の抜けたボランチも補強ポイント。また昨シーズンの守護神、市森選手はガンバ大阪からのレンタルなので、そこも動向も注目ポイントでした。これを書いてる時点では、市森選手はガンバ大阪へのレンタルバックを発表。なので、今後 GK の補強があるかと。なるほどね。
うん、
今のところ攻撃陣には移籍の噂はないので、ほぼ変わることも補強もないかなと。その中で天野選手が久しぶりに復帰に、息子くんは喜んでいます。なるほど、うちの息子くんが左利きになったのは天野選手の影響なので。そうなの？
へえ。
なるほどね。長々と失礼しました。今季の開幕戦はベルディとの、ジャパンクラシコ、になりました。今から楽しみです。ではでは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、確かにね、藤田ジョエルチマは移籍しちゃったね。
そうだね、うんうんうんうん、はい、
なるほどね。じゃあ、キーパー確かにね、補強なのか。
どうすんだろうね、キーパーね。
オビパウエロ・オビンナはまだいる？
わからん、どうなんだろう。あれじゃない？それこそ。
オビパウエロ・オビンナ。
あれじゃない？シュミット・ダニエルとかを取ってきたらいいんちゃう？今、あれなんだよね。
なるほどね。
確か、あれなんだよね。ザイオンがスタメンで出てんだもんね。
うんうん。あ、オビパウエロ・オビンナ選手、神戸への完全移籍のお知らせって出てるの調べたら。そうなの？なるほどね。
あら、まあ。
確かに、じゃあ、キーパーは補強ポイントなのかもしれないね。
ね、うんうん、見てるとね。そうか、そう
なんだ。あ、オビ移籍しちゃったんだ。なるほどね。
オビ。スターウォーズみたいな。
好きだったんですけどね。確かに。オビファン系のオビみたいな。ね、そうですけど、ね。マスターと同じ感じですけどね。はい。確かに、ちょっと注目どころですね。
そうだね。
はい、で、天野選手は、久しぶりだね、確かに、
うん、
はい、ヨーロッパに行き、直近だと韓国にいたらしいですけども
ね、
はい、
うんうん、
戻ってくるらしいですね。
ね、
はい、
すごくない？左利きって後天的になれるもんなこれ。
そうだ ね、まあ、確かにサッカー始めた時から私は左利きですってやってれば、
そうか、
左利きになれるのかな。
ねえ、なんかあれやな、いいな、うん、左利き羨ましいわ、うん、
そうだね。
ね、
なるほどね。まあ確かに J リーグも続々と移籍が出てるのはニュースは追っかけてますけども。
ね。
は
い。なんか見てると、
なる
ほどね、川崎が結構主力選手が抜けるみたいなので、うん、話題になってますけど、ね。
あ、そうなんや。
そうそう。登、はいはい、里さんとか、選手とか。
あ、そうね。
そうそう、出てますけどね。なんかね、J もちょっといろいろ話出てるからね。
うん、
見ていきたいですね。そうだね。うん、
まあ世代交代みたいな感じなのかな。
そうだね。はい、そういうのあるだろうね、きっとね。うん。
うんマリノスは監督も変わったよね。
そうだね。
そういえば。
誰だっけな。
うん。マスカットがいなくなっちゃったから。
そうだね。うん、あれだ。
キューウェルだ。
そう、キューウェルだ。
ハリー・キューウェル氏、監督就任のお知らせっていうのが出てますね。
ね
え。なるほど。はいはい。2014年は確かにね、だからなんか現役のイメージが強いよね、キューウェルってね。
いや、そうか、もう監督なんやと思ってびっくりしてる、今。
うん。ね、2014年の現役引退後、2015年に、ワトフォードのアンダー21のヘッドコーチに就任。
はいはい。
なるほど。で、2017年にクローリンタウン FC で監督しての指導歴をスタートさせ、
うん
所属していたセルティック FC ではコーチを務め、日本人を指導し、そのプレイスタイルや特徴だけでなく強みも理解してます。
なるほど。
なるほどね。
いい補強だね。
トップのこう、そうだね。トップの中の監督歴みたいなところはまだ浅いって感じなんだね。
そうだね。
なるほど。
うんうん
うんうん。45歳だってよ。
いやー、ね、若いね。
そうだね。まあぜひここで活躍して頑張ってほしいってとこですけども。
ね。
なるほど。
キューエルはね、リバプールにもいましたからね。
いや、そうですよ、うん。リバプールレジェンドじゃないですか。
ねえ。
なるほどね。
熱いな、はい、いいな。
うん、なるほど、まあ、頑張ってほしいですねこの辺も、
うん
うん、はい、そんな感じですね、はい、
はい、
たくさんお便りありがとうございました。
こ
んな感じで VS 期についていろいろ意見をいただいてますので、まあ、引き続き1月末まで続きますから、
うん、
はい、まあ噂を見つつワクワクしながら、
そうだね、
はい、一緒に追っかけていければと思ってます。
はい、
はい、じゃあそんな感じ、まずはお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、じゃあそんな感じでエンディングにっていうところですけども、
はい、
うん、まあ冬はね夏に比べて、まあ、遺跡のワクワク感は少ないかもしれないですけども、
うんうんうんうん、
まあなんか噂含めて遺跡の面白さですからね。
そうだね、そう、あの、うん、リバプールは冬遺跡が当たるっていうのここ最近の傾向なので、
うん、
僕は楽しみにして待ってますけどね、
うん、まあでもお便りにもあった通り、なんかなかなか動きは鈍そうだね。
うん、そうだね、うん。
ガクポとかあんな早かったね、確かにね。うん、
そうね、ガクポ、ルイス・ディアスも早かったな、めっちゃ。
うん、ね。なんかこう、先陣を切るイメージあるけど、リバプールってね。なんかもう、裏の根回しがめっちゃうまいみたいな感じだよね。ね、
そうそう、もう、決めといたから、これだけで、あとはもうやんないっす、みたいな感じするもんね。
う
ん、
そうだよね。うん、この辺はありそうですけども。
うん、
はい。まあ、そんな感じで、まあ、今回のこの年始一発目の回は以上にしようかなと思いますので、はい。
はい、
ありがとうございました、聞いてもらって。
ありがとうございます、
はい、はい。ではこの放送を聞いて楽しんでいただけた方はフットオンエアの番組レビューよろしくお願いします。 Spotify または Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いします。
はい、
はい、では後半パート、金曜日の方ではピッチサイドトークの方を紹介していこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、
それではそんな感じでバイバー、イオビ
バイバイ、チェティッチ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。